ケイカ大木です。皆さんお元気ですか？ニューヨーク5番街トークの時間です。今の旬の方々やビジネスの話題を通して世界を見つめてみませんか？お相手は美容とファッションスペシャリスト、マサミ・リバマンさん。では早速始めましょう。デヴィ夫人をお迎えしてのニューヨーク5番街トークです。はい、夫人、ようこそニューヨークへ。もう私お会いするのすごい楽しみにしてたんですよ。
私もよ、久しぶりですもんね。
久しぶりですよね、はい、去年以来。なんか日本に私が行った時に夫人にお世話になって、はい、まあ、お夫人にはいつもお世話になってるんですけども、もうロッキーさんの7回忌の時から、もう結婚式の時からずっといつもお世話になっていて、もう本当に、メントワ
ーね、そうですね。ニューヨークの人たちは結構恵子さんをメントーに思ってる人多いですけど、その恵子さんのメントーでらして
そうです、本当に。
もうでも本当に本当にアメイジングですよね、デヴィ夫人。
まあ皆さんよくそうおっしゃいますけど、私はもう本当に自分で普通にしてるんですね。もうナチュラルの状態、はい、で私皆様によく言うのね、若さと健康と美の秘訣、
はい、
これはもうね、お仕事いっぱいしますけれども、はい、遊ぶことにも事欠かず遊びます。やはり毎日を楽しく暮らす、今の1分1秒が過去になるわけですから、それからあと皆さんにね、1日に10回は感動してください。皆さんが、感動するって、そんな難しいことじゃ全然なくって、わあ、この花綺麗でもいいし、わあ、素晴らしいお天気でもいいし、とにかく、ウィンドショッピングして、わあ、これ素敵と思うことでも何でも、とにかく、心が高揚するということは、それだけ、体内のリンパ、ホルモンの活性化するから、それが肌に現れる。ですから、1日に10回はね、感動する。朝、新聞を広げて、読みたいとこだけ読んで感動してもいいし、お友達と電話し合って、いいお話をする。それでも感動。何でもいいんですね。とにかく、心が高揚する。少なくとも1日に10回は高揚する。何かに出会って、何かを聞く、何かを見る、は
い、
素晴らしいですね。
婦人語録、
そうですね、素晴らしいですね。
それとあとはやっぱり、いつまで経っても17、18の時とように、何にでも好奇心を持って、何にでも興味が、探求心を持って、いつもね、新しい自分を発見できる人が、いつまでも若くしていられる。エステティックに通って何万円も払うっていうこと、私全然してなくって、皆さんそう思ってらっしゃるかもしれないんですけれども、もうね、あそこへも行った、ここへも行った、あれも食べた、これも食べた、あれも来た、これも来た、あれもした、これもしたっていう、ね、つまらないっていうように思ってる人は、どんどん老けていっちゃうんですね。あれもしてみたい。これもしてみたい。
まさ
か。あそこも行ってみた。これも行ってみた。あれも来てみたい。これも来て、あれも食べてみたい。あの人で会いたい。どう、何でもいいですね。はい、とにかく、うん、今までしたことのないことをして、喜んでいる自分を発見できる人。
ね、ですからね、夫人は、もういろんなものに挑戦なさる。すごい有名なんですよ。私びっくりしたとみんな言われるんですよ、ニューヨークで。ね、恵子さん知ってますって、夫人ね、この間イルカに乗ってましたよ、とか。
イルカ、この間ですか、それは。
イルカ4、5年前。イルカに乗ってサーフィン。
怖くなかったですか？
怖くないというよりも、いや、興味津々でした。っていうのは、結構若い女の子が、まあ、その人調教師ですけどね、犬からね、はい、で乗ってスーッとこうサーフィンして、大きなプール、海のような大きなプールを一周してたんですね、
はい、
彼女にできて、あの人人間、私も人間、同じ人間だから私にできないはずないと思って、3日目にできるようになりました。
でもそれはだから素晴らしいことですけど、でもやっぱりできないことってあるじゃないですか。
できる、できる、できます。
それがすごいです
ね。それがね、ところが、夫人の場合はできちゃうんですよ。
やっちゃう。
でも、
やっちゃうの。だからそれで、みんな、若い人たちがびっくりするんですよ。
そうですよ。
私に、みんな、報告してくれて、なんか夫人がね、この間はなんかジャンピングなんとかになったとか、なんかこのニューヨークの
空中ブランコ。
空中ブランコとか、
4000メートルのスカイから、スカイダイビング、
そうなの。高所は大丈夫なんですか。
高所恐怖症なんですけれども、そういうところは怖いのよ。だから近寄れないの。要するに、グラスが足元まで来て、スケルトンだと、すごい怖いんです。でも、飛行機の窓からこう見るのは何でもない。
でも飛ぶわけですよ。
ジャンルはもっと怖いですよ。
飛ぶわけですよ。ジャンルはもっと怖いですよ。
自分一人ではなくて、タンデムでしたからね。エキスパートと一緒。
一緒に。
それでも怖いは怖いですよね。
だって、
出川さんなんかね、もう、一気に4000メートルまで飛行機に登っちゃうわけですよ。そしたら、なんだろうね、こんなことしなきゃなんだ。なんだろうね、こんなことしなきゃ。うんうんって。彼の言葉で私逆に怖くて、黙っててって。
そうですよね。
もう、
男の人のがね、結構ね、育児がないのよ。
そうか、割と。彼は仕事と思ってますから、彼の。だから、そこで飛び降りましたけどね。
夫人はところがエンジョイして。
そうなの。
そこが違うんですよ。やっぱり。
でも、夫人は別に仕事をしなくてもいいわけですもんね。
でも、
正直な話。そうじゃなくて、ご自分のキャパを広げると言いますか。ご自分の
人生を。それと楽しくやってますし、テレビに出ているってことの、影響が非常に大きい。何かしようとしたときに、人を集客したいっていうとき、例えば動物愛護の、会議をする、あるいは動物愛護のための、集いを作るっていうと、やっぱりテレビでの、なんていうんですか、
影響力
が強いですよね。
だからそういう意味では非常にインフルエンサー
が、そうだから、
テレビ出ることによって
でもそうです、ね、ご自分のこうフィアを超えてそういうことをされて、
まあ、でもそういうことばっかりじゃなくて、これはもう一滴油という番組がそういう番組なので、楽しくやらせていただきますけども、まあ、普通のコメンテーターとか、はい、何かもやってます。
そうですよ。ね、夫人はね、いろいろブログにいろんなことを書かれるんですよ。で、私はいつも大好きで読むのは、結構社会的なコメントをしてる。
そうですね。
それがね、
問題。
そのいろんな問題とかを結構ストレートに言ってるんですよ。で、それは他の人はやってないですよ。あんまり。
ですから、よく言ってくださったって、もう拍手喝采ですっていうようなコメントたくさんいただくんですけどね。いじめの問題だとか、引きこもり、あとは動物虐待の問題とか、いろいろ書いてます。
で、ストレートに書いてらっしゃるので、だ結構日本の中では、なんかああいうふうにストレートに言ってくれる人がいないので、私はいつもそれは、もう必ず読んで、
皆さんね、
必ずやってい
いよね、
ね、だからそこが全然フェアがないので、もう気持ちいいですよね。で、日本っていうのはそういう意味ではね、非常に閉鎖されてるところだと思うんですよね。だからこういうことを言ったらどうしようとか、
あっちこっちありますね。
それはですね、私は多分完全独立という贅沢を得られた数少ない人だと思うんですね。経済的に、物理的に、フィジカルに、精神的に完全独立しているので、誰にも義理も何にもないし、どうだったの、私がこういうふうなことを言ったらば差し支えがあってこうなるんじゃないかしらみたいなフィアが全くないので、
規制がないし、っていうことですよね。
だからやっぱりインディペンダントウーマンであるっていうことがすごく重要ですね。
大ですよね。
大切ですよね。まあ、特に日本の芸能界っていうのは私たちはちょっとよくわからないんですけども、どうですか、今日本の芸能界って。だいぶ
日本の芸能界は今ちょっと残念ながらね、お笑いさんの天下になってまして、吉本のせいかなと思うんですけどね。昔 NHK なんてお笑いさん全然使わなかったのに、今はもうお笑いさんの天国で、もう CM なんかもお笑いさんをたくさん使うんですよ。だから日本語はひどくなるし、お行儀も悪くなるし、屈託なく笑えるっていう点ではいいのかもしれないんですけれども、私は傾向はあんまり良くないんじゃないかなと思ってますね。それとあとね、お料理の番組が多すぎる。もう情報番組でもお料理やってるの。もうだから外国人がね、日本のテレビほどつまんないものないって言うんですよ。日本のテレビで見るもの何にもない。
本当。本当です。それ。
もう一時お料理です。お料理さえ出してれば。
あと食べ物ね。
食べ物
出て。
だから、インスタント。
私なんか見ると、逆に言うとやっぱりそれがなんかローバジェットで、やってるからああなるのかなとか思っちゃうんですよね。やっぱりこちらの TV とかと違うところは。
あとやっぱりこう、インスタントでこうお料理だったらお料理を見て、あ、美味しそう、あ、嬉しい、すごくこう人間の本能で簡単にこうみんな嬉しくなるじゃないですか。でも 本当にいい番組を作ろうと思ったり、本当にいろんなことを深くこう、
もう NHK しかないですね、
それは
その NHK でさえもなんか少し最近ずいぶん傾向が違ってきて、
やっぱり大衆にこう受けようと、そっち
あまり深くね、大衆の人が考えないような、
とにかくあの数字を取りたい数字を取りたいっていうだけで、お料理さえ出してれば数字が取れる、そういう世の中にだんだんなってきていて、それからお笑いさんはギャラが安いじゃないですか、そして今笑わせる何でもする、何でも言うみたいな感じで、もう今お笑いさんの天国ですね、ですから今もう吉本自身が番組作っちゃってますから、
そうですね、
だからなんか深いね、この意味のあるそういう番組がな、
いい番組、
どんどんいい番組が ね心に残るような、その時笑っておしまいみたいな、
そう、
ね、だからそういうのちょっとだから夫人としてはちょっと残念だなという、
そうですね、
今の気持ちとしてはやっぱり、で夫人にはいろんなチャレンジをなさられて、であともうボランティアもやられて、で非常に
今回の、 あのニューヨークに来たのも、7日にあのカーネギーホールで、あのイブラ音楽財団 の、 あの入賞者たちが、あのいろいろなことをパフォームして、その後にガラディナーがあのラッフルスっていうところであるんですけれど、そのために来たんですね。もう28年間あの やってまして、あのイブラというのはあのシチリア島 の、 あのローマ時代のローマ帝王時代の古い町なんですね、でそこの出身者の人と2人でやってるので、イブラっていうイブラファンデーションっていうんですけれども、世界中の国々からあのそうですね、毎年200名以上のコンテスタントが来て、イブラグランプライズを得ようとして、オペラ歌手、コンサートピアニスト、バイオリニスト、まあ、いろんな楽器を使えるアーティストたちがそこでコンピートして、入賞した方たちをカーネギーホールに呼んであげてコンサートを開いてあげて、その後1年間世界をこう巡業して歩くんですけれど、あの私がねパリに住んでる時に、あのパリ郊外のオーベージュで夕食をしていたら、素晴らしいあのソプラノに出会ったんですね。で私、彼女を私のテーブルに呼んで、あなたのような素晴らしいソプラノがなんでこんなところで歌ってるんですかって言ったの
それ聞かれた方もなんて答えていたのか
そしたらもう両眼から涙ポロポロポロポロポロと出して、あの私はあの、うちが貧しくてどんなコンサバトリー音楽学院にも行けませんでした、でどっかのコンクールに行きたくても旅費が ありませんでした、で有名な教授に、推薦状も書いていただけませんでした、だから全て私は独学ですって言われて、で私、ああこういう恵まれなアーティストもいるんだな、なんかできることないかしらと思っていて、数年後にそのイブラあの音楽財団を作った人と、作ったばっかりだったんですね彼が、で彼はあの、イタリア出身ですから7年間あのコンサートピアニストとして7連覇した人なんですね。それであの彼も私もあの同じような気持ちでもう同意して、なんとかしてこの世界ので中であの本当に恵まれないアーティストたちを助けてあげようじゃないかっていうことで始まったのがイブラ財団なんですよ。
でもう昔から関わってらっしゃる、
もう28年やってます、
で その女性は何とかになったんですか、そのソプラノの。
いやもうあの全然あのもう、お年も召してらしたし、でもうちの財団あの世界にいろんな由緒あるね伝統 の長いあの素晴らしいあの音楽財団がたくさんあります。ただうちのはユニークなのはあのどこの音楽財団が音楽学校をあの出たかあの問いません、それからあの年齢も問いません、それからあの
国籍も問いません。
そうですね、はい、何も問いません。
素晴らしいですね、でもそれだけではなくて、その夫人はねあのドッグがとても好きなんですよ。
あ、そうですよ。
そうね。
そうです。
ケイコさんその、私もそうなんですけど、ね、その、どうしてあんなあのドッグラバーに、まあ、うちのねあの亡くなった主人もすごく犬が好きだったんですよ。私がねドッキーさんと結婚した一つの、 あの理由はね、 裸足の犬がすごい懐いたんですよ。だからこの人は絶対いい人だと思ったの。
そういう、ね、うん、犬はだっていろんなもので判断できない
ですよ、ね。わからないじゃないですか。この人は例えば誰々のオーナーだとか、会社の社長とか、そんなのわからないですよ。だけど、やっぱりすごく懐いて。で、夫人はどういうきっかけで、
私はもう小さい時から犬飼ってました。最初は野良犬ですよね。戦後ですからね。
でも最初からじゃ犬が好
き。もうそうです。インドネシア行った時も犬飼ってましたし、一時私今17匹いまして、
14匹、
そう17匹一時いました、
今10匹ぐらい、
今12匹、
でも大変ですよ、お世話が
大変です
ね。お食事も散歩も
12匹もいたら散歩しないですよ、うちの庭に出して、あるいは屋上がドグランになってるので、
あんまり、割と、小型
で。ちっちゃいのばっかりです。はいはい、あ、大きいのは買えないです。
十何匹もあるで。そうね。でも、お食事も大変じゃないですか。だって、
まあ、お手伝いさんがいますから、やっていただいてますけれども。
で、それは意図的に。
もうだから、うちのお手伝いさんの雇う時の条件は犬が好きな人って。
あ、私も同じ。
あ、そうですよ、
ね。もう絶対に。それで、お家に来る人も、やっぱり犬が嫌いな人はね。
ね。もう、犬アレルギーですなんて言われ
たら、ノーセンキュー。
ノーセンキュー
ですね。やっぱり、それは、それと、なんていうのかしらね。犬っていうのは、まあ、猫もそうだと思うんですけども、アンコンディショナルラブで、
あ、猫は違うわ。
猫は違うの、
ね、猫はそのお家が好きだけれど人間には懐かないと思う。
そうなんです。そう言われてますよね。
だけど猫はやっぱりストレス解消っていうか、ストレスをこう取ってくれるってありますよね。
そうね。憩い、ヒーリングですよね。
日本は今そういう意味ではどうなんですかね。少しずつそういうペットフレンドリーになってるんですか。
今の都知事なんて言いましたっけ、小池百合子さんが、はい、東京都はもう犬の殺処分ゼロになりましたって宣言したんですけど、あの宣言は当たらないんじゃないかなと思いますのはね、多分保健所に持ってかれた犬の殺処分はないかもしれませんけれども、ペットショップかなんかで売れ残った犬がどういうふうな処分されているかわからないので、その数は入ってないと思うんですよ。
それは
私はね、今私たちが戦っているのは、5年おきにその、犬の、法令ができるんですけど、全然過去3回、だから過去15年間、はい、何にもほとんど変わってないんですね。で、私が今、もう声を大にして叫んでいるのは、ブリーダーをライセンス制にする。
はい。
というのは、まず資本金がどれぐらいあるか、施設がどれぐらい広いか、衛生面はどうか、お医者様がちゃんと巡回してるか、それからそこで働いてる人がどれぐらいの経験があるか、そういういろんな条件をクリアした人たちだけがブリーダーとなる、ライセンスをいただいてブリーダーとなる、ということと、それから買った人、犬や猫を買った人、登録制にする、はい、どこの誰が何匹買ったとかな、はい、ね、そしてチップスを必ず入れる、はい、そうしたらその人たちはその犬猫たちを最後まで見るという義務と責任が生まれますよね、はい、だからそういうふうにさせましょうっていう、そういうことを国会を通して法律っていうか規則を作っていただくってことをしようとしてるんですけれども、先生方が、ね、全然動かないんですよ。犬猫っていうのは選挙権がないじゃないですか。
投票しないです、ね、
ですからずっともう後回し、後回し、後回し、
もうそれ遅れてますよね。
ものすごく、
世界、
アメリカ、
先進国、
もうね、虐待すごいです。すごい逆だ。もうね、ブリーダーによっては600頭ぐらい、こんなウサギの箱みたいなところに入れて、糞尿だらけ。で、もう、その中、バイ菌だらけですが、目がつぶれている犬、でも産ませるだけ産ませる。もうね、で、もうね、そういう、ひどいブリーダーが日本に隠れていっぱいあるんですよ。それで、
それはちょっと、すごいですね。
最悪です。そして、それを、警察に言いますよね。警察が、まず、警告する。そして、警告した後に、 まあ、刑事告訴みたいにできるんですね。逆、あの、一応、あの、虐待法はあるんですよ。あるんですけど、警察がまた動かないんですよ。
日本の警察って。
全然動かない。
なんか本当に何かが起きてからですよね。そうそうそう。何事も。
で、はい、でその、あの、保健所の人とか警察の人はそこへ見に行きます。そうすると、はい、見せるところだけ見せて、悪いところ見せないんですよ。
北朝鮮みたい
ですよ。そうね。だけどね、そういう意味では、まだまだ日本は改善するところがたくさんある。まだ夫人頑張らないといけないですよね。
そうですね。
もうあと20年、30年やることがもうたくさんありますから、これからますます
正義のために、こちら
正義のために頑張っていただきたいと思います。
お話はつきませんが、この続きは来週です。お楽しみに。